横山健二のちょいとゴルフをしませんか。こんにちは、横山健二のちょいとゴルフをしませんか。横山ゴルフスクール代表、横山健二です。
皆さんこんにちは、アシスタントの浅尾小本樹です。
あのさ、あのレッスンやっててさ、
はい、
できるできない、
できるできない、
できるできない、できることできないこと、はい、やらないこと、
はい、
この辺の区別って、はい、だいぶつくようになってきたと思う自分で。
ああ、それはあのまあ、僕もついつい言っちゃいますからね、生徒さんに、うん、それはできる、できないの、それともやらないの、うん、どっちなのって、
まあそれまあ、もちろんその浅尾くんが言ってるのは、はい、まあ、浅尾くんにもう答えがあって言ってるんだと思うんだけどさ、はいはい、ここの判断、
はい、
あ、この人はこれはやらせたらすぐできるな、
はい、
あるいはいや、これ手出しちゃったらかわいそうだな、できないな、はい、あるいはいや、やってって言ってできない、できない、いや、できないんじゃないよってのって、はい、俺このジャッジが、はい、ティーチングプロの技量の すごく大きな一項目だと思ってるんだよ、はい、やっぱり俺自身もできないと思、まあ、できないと思っててやらしてみたらできたってことは、まあ、そういう外し方はあんまりないけど、はい、やっぱり俺が今でもそこのジャッジとかって日々のさ、レッスンの中で結構自分自身が気づきがある、
はい、
その浅尾徹とだったらその10年 の経験の開きがあるし、当然若いさ、まだレッスン経験が浅いプロなんかとね、浅尾と比べたらそれだけ全然見てる数が違うわけだからさ、俺それってすごいこう、まあうちにも新しいスタッフ入ってきて、いいスイングを見ることはできるしさ、見てるしさ、違いも分かるんだろうけど、このゴルファーにこの課題を与えていいものかどうかの判断って本当に本当に俺はティーチングプロの技量として大事な、
はい、
思わない、うん、で、まあ、これできるできないは分かると思う、そのリスナーの方もね、はい、やらないっていうのは決してひねくれてやらないんじゃないんだよ、ね、
はい、
例えばスピードをもっと速く振れよ、はい、できないじゃんそんなもん、
はい、
ね、いや一生懸命やってるよ、はい、でやらないっていうのは、はい、スピードが上がんないんじゃなくて、上げるの怖いからこのぐらいでいいじゃんっていうのをやらないなんだよね、俺たちからすると、はいはいはい、でこれってさ、すっげー多いよな、はい、なんかこう自分でブレーキかけちゃう、うん、そう思わない？
思いますよ。
ここどうする？
僕はもう直球勝負でやれよって言っちゃいますから
ね、うん、これ最近面白いのは、はい、やったらどうなんのって聞いて、はい、やったらどうなるかやってみてっていう、はい、でやっぱりこういい球打ちたいとかさ、ちゃんと打ちたいから、はい、だからそこをなんか自分でこう制御しちゃうんだって、はい、いやそんなことやったらこうなっちまうじゃねえかよって俺に見せるつもりでやったら意外とやってくれるんじゃねえかな、はいはい、っていう風になんかそこで、そこで一回線を越えちゃえばさ、はい、別にできることじゃん、
はい、
なのでね、ちょっとこれは自分で判断はできないか、ゴルファーが自分、あ、俺はこれはできないんじゃなくてやってないだけだなって、はい、自分では判断できないか。
でも僕見てて今の話聞いてと思ったんですけど、うん、そのまあでもとりあえずいいからやってみてくださいよって、うん、分かったっつってやらした時に、うん、あ、そうやろうとするとこういうことするのねみたいなあるじゃないですか、
うん、
違うことやっちゃうでしょ、
うんうん
うん、あ、そういうことするんだっていう自分の発見のためにやらせるっていうのはあるかもしれないですね、うん、あ、だからこれをやりたくないんだとか、うん、やろうとしないんだっていうのも、うんう
ん、そのプレイヤー自身も、はい、あるいは浅尾先生も、
はい、
そっから学ぶこと多くない、
はいはい、
だからまあ実験台にするって言葉悪いけど、うん、その人とこう僕らレッスンしててつまんないっていうか、変わんない人が一番困るわけじゃん、
はい、
で変わっちゃったものがなんか、まあ、もちろんやりすぎってのはないけどさ、あのそこで失敗したのはいくらでも取り返すけど、変わんないものはさ、ね、はい、こっちで応援するしかないわけです、はい、ちょっとこうなんかそこで自分で制御かかってるものをこう外すってのがマレッスンにはすごい大事かななんて思っててさ、はいはい、ちょっとこれをね 朝起きてこう酒でも飲みながら朝まで話したいなと思ってたんで、はいはい、番組終わったらいろいろ
もう昨日散々飲みましたけど飽きな、はい、はい、横山健二のちょいとゴルフをしませんか。この番組は富士レイクサイドカントリークラブ株式会社ダンロップスポーツマーケティングの協賛でお送りします。
横山プロ、横山プロはどうしてそんなに大きい体なの？
それはね、みんなを優しく包み込んであげるためだよ。
横山プロ、横山プロはどうしてそんなにレッスンが上手なの？
それはね、みんなのためにどうしたらゴルフが上手になるかいつも考えてるからだよ。
横山プロ、横山プロはどうしてそんなにいつも独りよがりなの？
それはね、どうほっとけ。
横山健二のちょいとゴルフをしませんか。毎週木曜日午後2時半から放送中です。横山健二のちょいとゴルフをしませんか。
横山健二のちょいとゴルフをしませんか。 83.9MHz FM ホット839からお送りしています。横山プロ、今週のテーマをお願いします。
はい、今週はちょいとアドバイスですね。
はい、はい、それでは今月の投稿を紹介します。はい、ラジオネーム高木さんからの投稿です。はい、横山プロ、浅岡プロ、こんにちは。
はい、こんにちは。
こんにちは。ゴルフ歴20年のシングルです。うん、ドライバーとアイアンのバックスイングは同じ意識で指導しますか。バックスイング 3-40cm 間の指導。最近少しスイングを変えたところドライバーの距離は上がりましたが、アイアンの当たりが不調となりました。アイアンだけ少しバックスイングの意識を変えたところ5番アイアンまで非常にいい当たりが出ます。スイングの使い分けは危険なような気がして悩んでいます。うん、片手シングル級の方でドライバーとアイアンのバックスイングの指導の意識を教えてください。ということです。
はい、高木さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ浅草プロに答えてもらった方がいいかななんでかわかるすごくいい質問だと思った。
はい、
でこの方が、あ、でも危険なような気がするなって悩んでる。うん、すごく、まあそこでなんか変えてみたくなってみた、変えたら良くなりました、でも変えることは良くないんじゃないかってすごく正しく考えてくれてると思う。はい、最後の一文で知るかボケってなった。はい、サクプロ答えてあげてください。
僕の中で、うん、あってですね、うん、まあ、結論から言うと、同じ意識です。
うーん、
同じ意識なんですけど、
片手シングルでもですか。
まあ、その片手シングルの方が、ね、どうだか知らないですけどもう一個上の僕は
あ、そういう目、あのね、はい、いや僕はなんでこれあれかっていうと、はい、片手シングルの人が、はい、初心者と違うことやんなきゃいけないっていう、はい、そこが違うでしょって、はい、教え方を変えてくれって言われるのがすごく困るんだよ。はい、うん、いやもう初心者の頃のことができてるかいって片手シングルの人は区別しろって言わない人だよ。うん、だからこういうの、あ、まあまあ、なんかシングル成り立ての奴、はい、らが言いそうなことだよっていう、はい、すいません高木さん、
は
い、
あ、僕が答えます。
はいはいはい、
でですね、同じ意識、まあ、少なくとも僕は同じ意識です。
うんうん、
でただ、まあ、当然クラブの長さも違う、
うんうん
う
ん、
まあ、クラブの来角も違う、まあ、ヘッドの大きさから何から、まあ同じクラブといってもドライバーとショートアイアンで、まあ、全く違う道具なわけですよ。
うんうん、
でも同じ意識で振った時に同じように打てなきゃいけないわけですか ら、 だからそのためにアドレスを変えるっていうのが僕の中の答えなんで、
うーん、
だ、少しアイアンはダウンブローに打ちたい、ドライバーとか長いのはレベルアッパーに打ちたいとか、まあ、そのために、うん、まあ、アドレス、同じようにスイングした時に同じような当たり方するためにアドレス変えるのかなって僕は思ってますけど。
うーん、どういうふうに変えるんですか、アドレスは。
だ、例えば、まあ、当然、まあ、変え、まあ、自分変える、
うん、いや、お前が言ったんだよそんな無責任な話
だ、例えば、まあ、当然長さと来角が違うので、うん、まあ、前傾角度変わりますと、
うん、
多少、
うん、
で、
まあ、前傾角って変えるんですか、変わるんですか。
変わるんです。
変わるんです、ね、はい、じゃあ意識としては変える意識はない。
ないです、
うんうん、
けどそこがもしかしたら、うん、変わってないとか変な変わり方しちゃってる可能性もあるなとか、
うん、
もしうまく同じ意識で打った時に打てないんであれば、
うん、
まあ、ボールの位置しかり、うん、まあ、スタンスの幅だったりで、うん、当然スタンスの幅変わってボールの ボールと自分との位置関係が変われば、うん、まあ軸の傾き度合いも変わってくるでしょうし、うん、なんかその辺で多分ズレがあるのかなとは思うんですよね、
うんうん、
あのイメージ変えないと打てないんだとしたらうまく、
うんうん、
と思うんですけどどうでしょうか。
そうだと思います。
はい、
はい、初心者と同じことをもう一回やってみてください。
はい
はい、はい
はい、高木さんメッセージありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、横山健二のちょいとアドバイスでした。
美穂ちゃん問題です。ゴルフスイングの問題を的確にアドバイスできる人は誰でしょう。
横山健二。
面白くてためになる話をするのは誰でしょう。
横山健二。
優しくてイケメンで恋人にしたいような人は誰でしょう。
うん、
横山健二のちょいとゴルフをしませんか。毎週木曜午後2時半から放送中。
ちょいとゴルフをしませんか。
横山健二のちょいとゴルフをしませんか。 83.9MHz FM ホット839からお送りしています。続いては横山プロ。
はい、続いてはこちらのコーナーです。横山健二のちょいとゴルファー再生工場。はい、ではですね、始まりましたちょいとゴルファー再生工場、今回もお相手は澤さんです。
はい、土曜ホットミュージックパーソナリティをしております澤直子です。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。あのね、まあ、あのこの間ね、また練習一緒にして、
はい、
初心者の方とか、はい、こうやってね再生工場じゃないけどこう久しぶりの方とか、
はい、
必ずチェックするもうなんかあのテンプレレッスンがあるわけですよ。あのやっぱりこうグリップのか、はい、とかね、あの構 え、でそれをまあ一通りやってもらいました、はい、でその後じゃあだんだんスイングしようねって、まあこの辺もテンプレレッスンって言い方よくないけど、まあ、皆さんにやってもらう、はい、とこだと思うんですが、まあ、ちょっとあの動きに少しずつ入ってきたので、
はい、
ちょっとここをじゃあ聞いてもらいましょうか。はい、じゃあ澤さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんかちゃんと練習してるみたいじゃないですか。
はい、
本当。そしたらね、いや、ちょっとアップはもう終わったでしょ。
はい、
そしたらちょっと見せてもらっていいですか。何番でもいいですよ。
じゃあ7番で。
得意なやつ。
いや、得意ではないです
不安が一番小さいやつ。
この間習ったように確認しながら、
うんうん、
ちょっと下げて、ダメかな。
だいぶ良くなった。素振り見る限りだいぶ真面目にやってくれてる感じはあります。
はい、いや、ちょっとダフりましたね。
いいよいいよ、そんなの。
ただまっすぐ行くようにはなりました。
うん。
あら。
うん。そしたらね、じゃあちょっと聞きたいんですけど、
はい、
まっすぐ打ちたいですか。
まっすぐ打ちたいです。
まっすぐ打ちたい、
はい、
じゃあちょっと究極の質問、
はい、
当たりはなんか悪いんだけど、
はい、
まっすぐ飛びました。
当たりは悪い、うん
うん、はい、きちっと当たって曲がってどっか行っちゃいました、
はい、
どっちがいいですか。
なるべくまっすぐ行った方がいい。
そうなんですよね、
はい、
それって上達しにくいです。
あ、そうなんですか。
僕からしたら芯に当たって曲がるのは直せる。
はあ。
だけど当たんないものを当たるまで頑張れ。そうなんですよ。
そうなんですね。
なので、まあ、もちろんこれ澤さんだけじゃなくて、はい、僕らがレッスンしてた時にやっぱこう、はい、皆さんこう見るじゃないですか。やっぱり皆さんはまっすぐ打ちたい、これ多いです。澤さんみたいなタイプ多いの、はい、僕からするとまずちゃんと当たるようにしようっていう。
ほう。
なのでそれはもうあの、まあ、気持ちは分かるけど、
はい、
あのこっちの意見を通させてください。やっぱり芯に当たるのが先なので、まっすぐかどうかより当たりがどうだったかに興味を持ちましょう。まず
はい、分かりました、はい、
うん、じゃあ点数つけてみて、
意識して。
うん、
当たりがいいってことは軽いってことですよね、当たった時。
あ、それね、うん、
違う。
いや、ね、軽いもそう。あとはね、で軽いっていうのは感触派。あのね、五感ってあるでしょ、
はい、
で五感のうちゴルフは味と匂い関係ないよね、
うん、
で視覚見る、はい、ね、目はみんな使うって、
うん、
で残りの2つ、はい、感触と音、はい、あの聴覚、
う
ん、はい、これは半々だって。で当たりがどうなのって言った時に、あの軽い感じねっていう人は感触派
私それですね、
うん、で残りの半分はあのいい音するやつでしょって。で音の話したら音だって分かってるはずなんですよ、
はい、
でも自分の頭の中でどっちが優先されるかが結構真っ二つに分かれるって、うん、だから感触派なんですよ、
はい、
そう。だからさっき言ってた軽い当たりになるのが正しいので、じゃあちょっとその当たりに点数つけてみて、うん、
はい、ちょっと打ってみますね、
うん、
あ、これダメです。
あ、ダメ、
うん、あの地面を叩きました。
地面叩きました、
はい、
はい、もう一回いきましょう、
はい、なん、さっきはうまくいったのにな なんかダフります今日。
ダフりますね。
はい、
ってことはまっすぐよりで、ダフってまっすぐ行っても、はい、僕からしたら価値がないんですよ。
なんでダフっちゃうんだろう。
そうそう、そっちに持っていこう。だからまっすぐじゃなくて、そしたら小さいスイングしよう。
はい、
今日はまず、ショートスイングってよく言いますけど、
はい、
思いっきり振りながら急に打てるようになりたいってこんな都合のいい話ないわけですよ。はい、小さいスイングできちっと芯に当たってますかっていう話。
あ、はい、
ね、で、その小さいスイングっていうのは、まあ、あのショートスイングって僕ら言うんですけど、スイング1って言ったら、
はい、
7時5時、
はい、
何7時5時っていうと僕の後ろに時計盤があると思ってください。
はい、
これ何時ですか。
6時。
はい、そうですね。で、僕の後ろに時計盤があるとしたらこれは
7時。
7時
5時、
はい、7時5時をスイング1って言います。
あ、はい、ね、この辺でコツン。
そうそうそう。で、7時の次8時、8時で、これは
4時。
4時ですね。8時4時をスイング2って言います。
はい、
で、このスイング1スイング2あたりは腕と胸でできるこの三角形を崩さないで、はい、肩の回転だけで打ちます。
あ、なるほど。はい、
ね、で、7時5時8時4時ときたらその次は
9時3時。
そうですね、9時3時になるとね、今まではそのクラブのシャフトがこう時計の針だったものが、はい、9時3時になるとね、腕が9時。
あ、はい、
左腕が9時ですよね。
はい、
そうすると手首も少し折れるし、
はい、
うん、ね、で、多分体も少し回るでしょう。
はい、
腰も回るでしょ
う。うん、はい、
で、今度は、はい、反対側の3時、
ね、あ、3時止めるんです。
そうそうそう、はい、で、これがスイング3、
はい、
で、スイング2からスイング3ってちょっとそこだけ結構大きな差がありますよね。
はい、
スイング3になると急にスイングっぽくなると思う。うん、で、これがまあスイング3、
はい、
で、10時から2時、
はい、
これまあほぼフルスイングですよね。
はい、
で、それがスイング4、
はい、
っていう風にいくので、まずスイング1でちゃんと芯に当たるかどうか。
5時、7時、7時、5時、7時、5時、
うん、うん、
このぐらい、
はいはいはい、
で、このぐらい、
はい
はい、で、打ってみていい
んですか。いいですよ。
あ、行き過ぎちゃう。
うん、うん、こうやってね、これで芯に当たってるかどうか分かるじゃないですか。はい、ってことは芯に当てる練習ができますよね。
はい、
でね、これができないでまっすぐも何もないよっていうのが僕らの本音なんですよ。
はい、
で、ちょっとじゃあ僕やってみていいですか。
はい、
僕180センチ弱です。
はい、
で、体重で言ったら90ちょっと痩せたの分かります。
分かります。この間もおっしゃってましたよね。
もう毎回言ってるんでね。で、痩せたので、まあ、でも90キロぐらい、
はい
ね、これで打ったら多分ね、僕106、70いくと思うんです。その僕が、
はい、
そんな僕がスイング1、5時、はい、7時やったらどの辺までいくと思いますか。
じゃあ50ぐらいまでいっちゃうの。
50ぐらい、
はい、
いきます。スイング1、
スイング1、
これただ構え正しいですか。
はい、
いきますよ。7時5時こんぐらいですよね。
はい、
いきます。
あ、そんなもんなんですね。
そりゃそうですよ。ね、で、なのに沢さんの方が飛んでますよね。
あ、じゃあちょっと力が入って、
うん、スイング1のくせにインパクトが強いんですよ。
あ、
こんだけちっちゃく振ってんだからこのぐらいしか飛ばないはずなのに、沢さんは7時5時なのに、
あ、
振り幅とインパクトの強さが合ってない。で、はい、これは芯に当てることに対してはすごく不利です。ちゃんと振り幅通りのインパクトで構わない。
はい、
だからその逆に言えばスイング1なんて僕と澤さん距離変わんないですよ。
なるほど。
だからそのこの練習で言ったら日差しをちょっと超えるぐらい、そのぐらいで十分です。
はい、
その代わり芯に当てるようにしましょう。
はい、
はい、
コツンですね。
お、そうです。7時5時なんてそんなもんですよ。地味な練習です。
こんな感じ。
うん、じゃあ今度8時4時やってみましょう。
8時
スイング2だ
ね。このぐらいですかね。
うん、でね、そ、はい、さあさあ今ね、いいね、このぐらいですかって僕の目の前でやってくれたの。な、何を。
え、スイング、
スイングの2の8時だよね。
うん、8時
ね、みんなそうなの。4時に興味がないの。
はあ、
どのぐらいまで上げればいいんですかっていう人が多いんだけど、
はい、
あくまでも振り幅なので、
はい、
8時から4時まで、
はい、
そう、そこまで必ず振る。
8時から4時、
そう、そうですよね。はいはいはい、ね、そうやったら芯に当たってこない。
はい、
うん、
8時から4時、なるほど。
はい、じゃあ次ちょっと9時3時ってみましょうか。
はい、よいしょ。
9時3時になると、
はい、
ちょっとさっきやったように急にスイングっぽくなりますよね。
そうですね。
うん、
肘が曲がる、腕が、
手首が曲がる。で、腰も回る。
9時。
そう、9時。で、3時。
そうそう。トップします。
だからそこで急に当たんなくなってくるん
だよ。
はい。うん。
9時。3時。
うまい、うまい、うまい、うまい、うまい。9時。
3時。
はいね、っていうふうに、はい、ちょっとこうまずやっぱり芯に当たるということがとっても大事なので、
はい
小さいスイングショートスイングスイング1234このあたりで、芯に当てるっていう練習はまず優先してやりましょうよっていうのをちょっと今日覚えておいてください、
はい、
でこれでどうやって芯に当たるかっていうのはまた次やります。
はい、
はい、ということで今日は以上になります。
はい、ありがとうございました。
はい、はい、ということで、やっとね、はい、構えとかグリップからスイング1、2、3っていうショートスイングになってきたんですけど、
はい、
うん、大事なのは芯に当てること、
はい、
で浅尾君もこれレッスンやってて感じない、
はい、感じますね。
もう芯に当たることよりもまっすぐ打ちたいまっすぐ打ちたいって、はい、まあ、浅尾さんもそうだよね、はい、これね本当に納得してくれるお客さん、
どうなん、納得してんのかな、どうなんでしょうね。
難しいとこだよね、はい、そうなの。だから曲がってもいいから芯に当てようって言っても、うん、うーん、分かってはいるけどっていう人がやっぱ多い、うん、
でも芯に当たれば結果的にまっすぐ飛ぶんですよね。
だからそこのまっすぐにこだわってる時点で、
あ、そう
です。まあでも本当そうだよ、
はいはい、
芯に当たれば曲がるったってたかが知れてる、
うん
うん、だからうーん本当にそっちが大事だし、でね、はい、これね、こう教わる側の方々のね、
はい、
うん、いやそんなことよりまっすぐ打ちたいんだよっていう気持ちは、
はい、
実は僕すごい分かって、
ええ、
あの沢さんって、
はい、
おあの歌もやってたんじゃなかった
。そうですね、昔やってました。
やってました、
はい、
僕あのカラオケ教室通ったことあるんです。
お、
あの番組のねあの番組じゃないや、あのうちのスタッフに教わる側もちょっとやってみようってことで、
はい、
なんかこうみんな一つ教わるのなんかお稽古ごと、
はい、
あの やりましょうっていうことで僕はそのボーカル教室に行ったの、
はい、
でうーん発声練習をさせられた、
はい、腹式呼吸で
腹式呼吸あのかそうそうドーミーレファンとか、ね、
はい、
やったりこう発声やらされて、
はい、
で俺はそんなねプロになるわけでもないし、
うん、
別にそんないい声じゃなくていいからビブラートしたり、
うん、
なんか拳を入れたりしゃくりとかそういうのができるようになりたいですって思ったなんでそうやってそういう顔になる、もうバカじゃねえのって思うでしょ。
いやいやいや、あの声が出てなそっからの話ですもんねっていう基礎ができてからのこの技みたいな。
あ、そのままお返ししていいですかということなんですよ、
はい、
でやっぱりこれはねもう無理なの、
はい、
あの分かるよ、そのプロになるんじゃないんだから、うん、そんなにねきちっとした100点満点のショットじゃなくていいから楽しめるレベルでまっすぐ打てればいいっていう気持ちは分かる、分かるけども、ちゃんと当たってない状態でまっすぐ打つことの難しさ、
そうですね、
それ無理だよね。でそれあるよ、コース行ったらそういうこともあるけども、うん、それやっぱ難しいので逆に、
はい、
だからちょっとそこはね、我慢してもらって最初に当てる練習をする、
はい、
でスイングのこの間 1,2,3 まで行ったんだっけ、
はい、
ね、あのこれをやっぱりやってもらわないことには、
はい、
と思うんですけど、どうでしょう、やっぱりお客さんの納得度合いとしては。
まあでもちゃんと練習できちっと当てる練習したからこそ、
うん、
コースでそこそこの、
うん、
まあ、多少当たんなくても、
うん、
そこそこの結果になってくるんじゃないかなと思うので。
あ、そうだね、うん、そうだんだよ。だからそう、あの別に、
はい、
あの言うじゃん、プロになるんじゃないんだから、うん、そんなちゃんと当たんなくたって、うん、ちゃんと当たんなくたってって
プロ、え、当たりたいです
そう、プロになるならこんなもんじゃないもんなってな、うん、なのでちょっとそこはね順番つけて、
はい、
で実際それで、あ、気持ちよく当たったっていうのが増えてきたわけじゃない。
そうですね、あの感触は何とも忘れられない
ですね。忘れられないよね、
軽くてね、
軽くてね、そう、あの魅力に、
はい、
取りつかれてくれれば、
はい、
こっちとしては練習しやすいので、あれ覚えておいてください、
はい、
ということで今日は以上になります。
はい、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。はい、ということでですね、今月の曲なんですけど、
はい、
俺が美穂ちゃんとの連絡を忘れてましたで、
はい、
6月、
はい、
6月になりました、
はい、
6月全く関係なく、
はい、
うちの YouTube もなんとなく少しずつじわじわ微増で、
はい、そうですね、うん、
きっとおかげさまで、きっとアンチも増えてくるだろうということで、
はい、
透明人間という曲を選びました、
はい、
はい、これ聴いてください、
はい、お前はいつも上から目線で敬語を知らずに生きてきたんだろう、匿名で生きる誰もが自由な世界、その自由を履き違えてんだよ、大
雄大な霊峰富士と河口湖を望む赤松によってセパレートされた格調高い林間コース。早春から晩秋まで四季折々に色合いを巡らす贅沢な景観と攻略性の高い本格派のコースをお楽しみください。富士レイクサイドカントリークラブ。
横山健二のちょいとゴルフをしませんか。
横山健二のちょいとゴルフをしませんか。横山プロ、そろそろお別れの時間となりました。
はい、まあさ、この間結局先月も朝奥と2人でさ、
はい、
こうやってやって、俺1回だけ一人喋りやったじゃん。
あ、いや、はい、
あの時さ、エンディングでさ、
はい、
それでは皆さん来週もこの時間にちょいとゴルフをって自分一人だったんだよ、はい、あのバカバカしたねこれで、ね、あのせーので一人で喋る、
はい、
でこれちょっとバカバカしくないっつって、スタッフの方からじゃあ最後以上横山健二でしたって締めてくれって言われて、それやったの、
はい、
なんかあれが好きだの。
いやでもあれじゃないか、来週もこの時間にいて一人ではなくて、きっとリスナーの皆さん言ってくれてますから、それを想像しながらやるんですよ。
ロンパールームじゃないんだ
なんすかロンパールーム。
そっか、
はい、なんかジェネレーションギャップ的な、
なんか最後横山健二でしたって、はい、なんかラジオの人みたいじゃん俺ラジオやってる人みたいなんかちゃんと
ラジオはリスナーの人に話しかけるんですよ。
お前一人でやれよなじゃあどうぞ、
はい、
これちょっと休憩行ってくる
皆さんのご意見ご感想、横山プロへのご質問など番組ホームページ内のメッセージフォームからお送りください。採用された方に男性はスリクソンのキャップ、女性にはスリクソンのサンバイザーを抽選でプレゼントいたします。また横山ゴルスクールのホームページもぜひアクセスしてください。横山ゴルスクールで検索。また番組名と同じ横山健二のちょいとゴルフをしませんかで YouTube も配信しています。こちらもぜひご覧ください。それでは来週のテーマはちょいゴル〇〇の話と浅尾久元樹の親分ちょいと事件です本当に喋ってくれないんだな。はい、ではくれぐれも皆さん体調にお気をつけください。それでは皆さん来週もこの時間にちょいとゴルフをしませんか。横山健二のちょいとゴルフをしませんか。この番組は富士レイクサイドカントリークラブ株式会社ダンロップスポーツマーケティングの協賛でお送りしました。
辛いだろ
これ、台本からなんか俺の一人喋りになってんな、これなんかやってんなこれ
素敵なことね。